採用サービス CIY の記事について深掘りします。今回のテーマはなぜ面接で完璧に見えた人ほど現場で活躍できないのか。もしあなたが採用でこんなはずじゃなかったって一度でも経験したことがあるなら、これはあなたのための分析です。この記事をもとに面接官が逃れられない心理の罠、その正体と、まあ直感頼りの採用から抜け出すための具体的な方法を探っていきましょうか。まずこの記事が指摘しているのが結構ドキッとするんですけど、経営者とかマネージャーほど自分には人を見る目があるっていう自信ありますよね。あれが逆にリスクになると。いやでもその自信を持ちたい気持ちはすごくわかります。一体どんな罠があるんでしょうか。
これ能力の問題というよりはもう誰にでも起こりうる脳の構造的な問題なんですよね。代表的なものが3つあります。まず1つがハロー効果ですね。
ハロー効果、
はい。例えば候補者の挨拶がすごくハキハキしてるとか、あ、有名大学の出身だとか、そういう一つの良い印象にこう引っ張られてしまって、
あ、はいはいはい、
きっと仕事もできるに違いないみたいに他の能力まで高く評価しちゃう現象です。
わかります。第一印象でおって思うと、もうその後の話も全部よく聞こえちゃうことありますよね。
まさに。で、2つ目が類似性効果。
類似性、
これは出身地が同じとか、学生時代に同じスポーツやってたとか、そういう自分との共通点ですね。これを見つけると無意識に親近感を覚えて高く評価しちゃうんです。
あー、話が弾んじゃいますもんね。
そうなんです。でも記事は指摘するように、話が合うことと仕事ができることは、これは全く別の話だと。
これは難しい問題だな。カルチャーフィットを見たいっていう気持ちと、このバイアスって結構紙一重な気もします。
その通りです。そして3つ目がですね、確証バイアス。
確証バイアス、
うん、一度、あ、この人優秀そうだぞっていう第一印象を持ってしまうと、もう面接中にその仮説を裏付ける情報ばっかり探しちゃうんですよ。逆にそれに反するようなちょっとネガティブな情報は無視したり軽く見ちゃったり。
なるほど。もう答えありきで質問しちゃうみたいな。
ええ、こうなるともう候補者のありのままの姿は見えなくなってしまいます。
うわあ、これらのバイアスを考えると直感がいかに危ういかってわかりますね。この記事で衝撃だったのが、Google でさえですよ。かつてはマンホールの蓋はなぜ丸いみたいな、ああいう自答を試す系の質問を時間の無駄だったと、そう認めて廃止したっていう話です。データをあれだけ重視する会社がなぜそんな罠に。
それを裏付ける有名な研究データがありまして、シュミット&ハンターの分析によると、一般的なフリートーク形式の面接、いわゆる非構造化面接ですね、これが入社後の活躍を予測できる精度っていうのが 0.38 なんです。
0.38 ですか。それってどのくらいのレベル感なんでしょう。
ですね、コイントスよりはマシっていうレベルですね。
コイントスよりは、
はい、つまり半分以上は外れる可能性があると。ということは、面接官がこの人だって感じるその直感の、まあ、半分以上は先のハロー効果とかに汚染されてるかもしれないということなんです。
うわー、それはショッキングですね。じゃあどうすれば精度が上がるんですか。
データ上は質問項目を標準化した構造化面接、あとは適性検査が有効でして、予測精度は 0.51 まで上がります。
おお、結構上がりますね。
ええ、ただ中小企業さんが Google 並みのこう精緻な構造化面接を導入するのって、ノウハウもリソースもいりますし、まあ、現実的じゃないですよね。
ですよね。では一体どうすれば。そもそも採用の失敗ってどれくらいの損失になるんでしょう。
知識では採用ミス1回あたりの損失をベンツ1台分と。
ベンツ1台分、
ええ、つまり社員の年収に相当する、まあ、400万から500万円と試算しています。さらに怖いのが、たった一人のミスマッチ人材が組織に与える影響です。既存社員のモチベーションを下げたり、チームの文化を壊したりするウイルスになり得ると。
ベンツ1台分か。そう聞くと直感頼みの採用ってもうギャンブルですね。
そこで記事が提案する唯一の、まあ、現実的な解決策が、客観的な物差し、つまり適性検査を面接に組み込むことなんです。
適性検査ですか。
はい。ただここが重要なんですけど、適性検査を足切りに使うんじゃなくて、面接のカンニングペーパーとして活用するという視点です。
面接のカンニングペーパー、 面白い表現ですね。
例えばですね、適性検査の結果でストレス耐性が低い傾向と出ていたとします。そうすれば面接でこれまでで最もプレッシャーを感じた場面とそれにどう対処したか具体的に教えてくださいみたいにピンポイントで深く掘り下げられるわけです。
ああ、なるほど。
これによって自然と構造化面接に近い状態を作り出せるんですね。
なるほど。つまりこの記事が取り上げている CIY のようなサービスはまさにそのカンニングペーパーを科学的根拠に基づいて自動で作ってくれると、面接官の眼力を否定するんじゃなくてその眼力に科学的な根拠という武器をプラスするっていう考え方なんですね。
まさにおっしゃる通りです。
ということはまとめると、人間の直感はバイアスからまあ逃れられないと、だからこそ採用っていう重要な投資を運任せにしない、直感と客観的なデータをこうハイブリッドで活用してその精度を上げていくことが不可欠だということですね。
そうですね。この記事は採用に焦点を当てていましたけど、最後に一つあなたに考えてみてほしい問いがあるんです。
はい。
それはこの自分の直感を客観データで補正するという考え方は採用以外のどんなビジネス判断に応用できるだろうかということです。例えば部下の評価とか取引先の選定とかでも、あなたの思い込みが判断を曇らせている場面って他にもあるかもしれません。